石川啄木作、斎藤三郎編。三文士より、二人連れ。若い男というものは、時として妙な気持ちになることがあるものだ。ふわふわとした影のようなものが、胸の中で、右に左に寝返りを打ってジタバタしてるようで、何ということもなく気が落ち着かない。本を読んでも何が書いてあるやらわからず、これやいかんと思って声を立てて読むと、いつしかお経の真似をしたくなったり、薩摩琵琶の声色になったりする。遠方の友達へでも手紙を書こうとすると、隣のタバコ屋の娘が目にちらつく。鼻先を電車がゴーとかける。積み重ねておいた本でも崩れると、はっとびっくりして誰もいないのに顔を赤くしたりする。何のためにこうそわそわするのかわからない。新しい恋にそそのかされてるのでもないのだ。ある晩、私もそんな気持ちになって一人でいろいろな真似をやった。読み差しの本はそっちのけにして、寺子屋のよだれくりの真似もした。鏡に向かって大口を開いて真っ赤な舌を自由自在に動かしてもみた。机の縁をピアノの鍵盤になぞらえて、気取った身振りをしてめった打ちに叩いてもみた。何の助とかいう娘義太夫が、鼻かんだしを投げ出し、髪を振り乱して可愛い目を妙に細くして、剣台の上を伸び上がった真似をしてるとき、スーッと襖が開いたので、慌てて何気ない様子を作ろうて開けた本を読むふりをしたが、郵便を持ってきた小間使いが出ていくと気がついたら本が逆さになっていた。たまらなくなって帽子もかぶらず戸外へ飛び出してしまった。ゆったり歩いたり、急いで歩いたり、電車にも乗ったし、見たことのない狭い横丁にも入った。車屋にも怒鳴られたし、ミルクホールの中を覗いても見た。一丁ばかり粋な女の後をつけても見た。面白いもので、何でも世の中は遠慮するほどそんなことはないが、街を歩いても、こちらが大いばりでまっすぐに歩けば、来る人も来る人も皆道を避けてくれる。妻を持ったら決して夜の都の街を歩かせるものじゃないと考えた。華やかな昼を欺く町々の明かりは、どうしても人間の心を浮気にする。心中と決心した男女が、こんな町を歩くときっとその企てを投げ打って駆け落ちをすることにする。さらでだにふらふらとそそのかされている心持ちを生暖かい夏の夜風が絶え間もなく煽り立てる。日比谷公園を出て少し来ると、十軒ばかり前をゆったりとした足取りで、二人連れの男女が歩いている。あまり若い人たちではないらしいが、どちらも立派な様相で、肩と肩をすり合わしていくではないか。畜生め。私は、今夜こんなのを何十組となく見せつけられて、少なからず憤慨していたが、 ことにもそこが人通りの少ない町なので、二人の様子が一層むつまじげに見えて、私は一層尺に触った。と、幸い私の後ろから一人の若い女が来て、急ぎ足で前へ抜けたので、私は良いことを考え出した。私は、早速足を早めて、その若い女と肩を並べた。先刻から一緒に歩いているような具合にして、前に行く二人連れに見せつけてやるつもりなのだ。女は、気の毒なことには、私の面白い計画を知らない。何と思ったか急にうつむいて一層足を早めた。二人連れに追いつくには結句都合がいいので、私も大股に急いで肩と肩を擦れそうにした。女はますます急ぐ。私も離れじと急ぐ。たまらないくらい嬉しい。私は首をまっすぐにして反り返って歩いた。まもなく前の二人連れに追いついて四人が一直線の上に並んだ。五六秒経つと直線が少しばかり歪んで私たちの方が心持ち前へ出た。私は生まれてからこんな得意を覚えたことはめったにない。で、どこまでも末頼もしいいい人のように態度を崩さず女のそばにくっついて歩きながら満身の得意が。それだけで足らず、ちょっと流し目を使って様相の二人連れを見た。どんな顔をしてけつかるだろうと思って。私は思わず首を縮めて足を止めた。親類の結婚式に呼ばれていったはずのお父さんとお母さんが手を取り合って散歩ながらに家に帰るところだ。おや、孝太郎。私の名。じゃないか。帽子もかぶらずにどこを歩いているんだろう。と、お母さんが。私は、生まれてからこんなひどい目にあったことはめったにない。